おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
フッサールの言っていることってギクッとするんですよね、はい、自我とは出来事によって再構成されたもので、最初から自我はいると自我は主張するが、自我などというものは出来事が流れ去ると形を失うのであるっていう、この自我っていうところに私という文字を置いてください。私はずっと守備一貫、私として生きていると主張しますが、実は私というのは時々思い出された私であって、私がうまくいってる時、私は私を忘れてるんでありますね、腹が減って物を食う時、私は私を忘れてしきりに口の中に入れたものの味ばっかり叫んで、はい、その時に私は消えてるんでありますね、
はい、
これものすごく難しい言葉が一つだけあって、
はい、
内田先生の大好きなあのフランス哲学の大先生の著書の中にね、間主観性っていう、間って書いて主観って書く間主観っていう言葉が出てくるのよ、
はい、
ほらこの言葉の意味が分かんなくてさ、
いや分かんないです
よ。お前も分かんないよな、
はい、
当たり前だよな、
はい、
こんな言葉で悩んでるの俺だけだよな。
間主観性、
間主観性ってなんか人間の弦ですね、まあ、間と書いて主観、間主観性、これフッサールの言葉なんじゃないかな。これ何の意味なんだろうっていう、これうまく説明できませんよ。ただこの本の中に間主観性のことが取り上げてあって書いてあったんで、何回も読んだんですが、ちょっとあまり私も分かってないんですが、哲学ではとっても大事なことらしいんで、
はい、
ほらあの道ですよって親切な人が私に道を教えて、その道を指さしてくれる、
はい、
哲学だからややこしいよ。その瞬間にその人、私の間に生じる現象が間主観性と呼ばれる、赤文字でらしいって書いてある。
どういうことだ？
ほらあの道ですよって指さした瞬間に、その瞬間の出来事のことを間主観性っていう、他人と共有される主観性っていう、もうお前も疲れ切ったよな俺も喋っててちょっと疲れてきたんだけど、ただ
難しい、
ただこう哲学者にとってはこういう些細な当たり前って大事なんでしょうね、
はあ、
くどいぐらい章で間主観性について述べてあるんだ、はい、ただ私はね、カナさんね、
はい、
こうやっぱり面白いなと思ったのは、人間の小さな当たり前ですよね。あの道を尋ねるでしょ、親切な人があの道ですよって指さしてくれるじゃない。でその瞬間に私があの道を見て、あの道ですねって言うじゃん、
はい、
この瞬間に なんていうのかな、その私はその人が見ているものを見ているっていうことになってるわけじゃない。
うん、わかります
ね、
はい、
ということは、うん、一つの主観がそこで、どうでもいいか君にはいや俺その面白い、人間の暮らしの中で面白いなと思うのは、
はい、
その道がわからない時に教えてくれる人を見るじゃない、えって言いながら、その人を見る限りその道が分かってない、その人から目を離した瞬間にその道が分かったっていう合図になるわけでしょ。
ほう、あ、まあそうですね、
な当たり前だけど、
道を見る、
はい、なんかね、そういうあれでもこれ以下書いてあるな、ちょっと読むな、
はい、
この間主観は日常では、例えばドラマ映画を見たり、誰かの歌声に釣られたり、スポーツに興奮したり恋をしたり、その人と愛し合っている時に立ち起こる哲学的体験で、私たちの自我は他人に取り憑かれる体験を日々繰り返している。
はい、
この辺は俺何を思って書いたのかね、でも必死になってなんか考えたんでしょうね、なんかね、
考えたんでしょうね、
何を考えたのかよくわかんないけど、このあたりすごく苦しかったところですね。
大変ですね。
でもさ、こうやって考えるとその確かさってものすごく難しいよな、
はい、
ただ確かさを確かさとして成り立たせているその当たり前、それを やっぱり見つける考え方、なんかそれが現象学であるってこう書いてあるけど、
はい、2回もこの本読まれたんですよね。
そごめんなさい、さっき思わず愚痴言ったんです。これ1回読んだんだけど、後半の方も途中でわけわかんなくなるんですね。いや、まあもちろんあのこの本を選んだりちょっと読み切れない私が悪いんでありますけども、ただこの放送を聞いてる1万人に1人ぐらいの人が、あ、なるほどって思うかもしれないっていう、その可能性にかけたんですね。
はい、
分かりにくい話をして申し訳なかったんですけども、
いえいえ、
なんかこう確かさの持っている不思議さっていう、その現象学の考え方がなんかすごく私には面白かったもんで、
はい、
ああ来週からまた大変だ。ちょっと最後の締めはあのだらしなく空中分解という感じだったですが、
はい、はい、
綺麗に3枚に下ろせませんでちょっとゴツゴツしておりましたが、現象学という思考、田口茂さん、千曲千書から出ております。当たり前に潜む謎でございますが、謎は謎のまんま終わったようでございましてね。来週はもうちょっと、来週も苦しいんだなこれが。まあとにかくこの次また来週のまな板の上で。